桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。8月も末になってきましてですね、今月は、この放送でも前にお話ししましたけれども、8月10日に大阪の東住吉事件で、再審で無罪判決がありました。戦後9件目になるんですかね、本当に仲間の勝利っていうのは嬉しいもんで、やっぱり無罪になってね、喜んでる姿を見てきて、ああよかったなって本当にこう心から嬉しい時間を過ごしてきました。8月というのは、28日にその深川事件と呼ばれる殺人事件が発生したとしてですね、このことになるとやっぱりいろんなことを本当に思い出しまして、冤罪者っていうのはね、こう多分みんなその事件に巻き込まれた日やいろんなことを年ごとに思い出していくんだろうなと思いますし、またその冤罪者はね、一人だけじゃなくて被害者っていうのはやっぱりその家族の人たち、もう本当にこう大変な時間を過ごしてくるわけでして、東住吉事件でもそのボクさんのお母さんって本当泣いて、で一番自分がこう感動したのは、そのお姉さんがですね、今まで気丈にこう振る舞ってたお姉さんがもう大粒の涙流してみて、こうぐーっと胸を攻められましてね、ああよかったなと思いました。今日はですね、今度きっと、戦後10件目の冤罪で、再審無罪の記録を刻むだろうと思って信じてます、袴田事件のですね、ご家族のもう50年も頑張っておられる袴田秀子さんのね、ご自宅を訪問して今日は来ました。秀子さん、今日どうぞよろしくお願いします。
はい、ご苦労様です。
8月はね、その事件があったというか、
いや
逮捕された日ですね。
逮捕された日
のが8月でした。8月18日だっけね、
う
ん、
そうそう、
で事件があったの6月でしたよね。
6月なんですよね。
はい、まあその本当2ヶ月間っていうのをこう彼が逮捕されるまで、岩尾さんがね、そのまあ警察に毎日尾行されたり、いろんなことを言われた。やっぱり秀子さんもいろんなこと思われます。
いや私たちはね、8月のね、私たちは調べられたのは8月18日かな。
あ、そうですか。
一斉家宅捜査、ね、で在所のおふくろもまだ生きてたからね、
はいはいはい、
でおふくろは中瀬の交番で、 兄は二俣の警察、
はいはいはい、
で嫁いでる大門の姉も西海馬の交番、
は
い、で私は浜松中央署ってここにあったのよ、
で
ここの警察で家宅捜索が入って、それでまあ令状っていうの、
はい、そう捜索令状ですかね、
見せるの。で冒頭殺人犯袴田巌って書いてある、何だいなこれやと思って私は見たの、その時にね、何だか分からんから、何だいな冒頭殺人犯袴田巌って書いてあるけどと思って見たのは覚えてる、
ああ
それからうち6畳1部屋のね、アパートなんですよ、で4人だか来たのかな、警察官
お巡りさんがね、
お巡りさんがで家宅捜査はやったけど、家宅捜査してて何も出てこない
し、まあ、はいね、であるわけないですよ
ね。でお味噌がたまたまあったの、岩尾の持ってきた味噌がね、でそのお味噌持って、まあ、警察で持ってった、
はいはい、
で中央署まで一緒に来て、それで取り調べ室って言っての、
はいはい、
狭い部屋の、部屋の一番奥へ私を入れて、
はいはい、窓の方ね、
で入り口の方は警察官がぐるっと取り囲んで、で外へ出れんように、
はいはい、見張って
るね、まあ、言ってみられんか、振り調べるのかと思ったの私はね、初めてだから、それなんかいろいろ聞いたけども、もう聞かれたこと自体はもう何も覚えてない、私は。
あ、そうですか、
何も覚えてない、でそれで朝7時頃から夜7時頃までかな、警察で調べられて、
あ、そうですか、その時初めてその岩尾さんがそういうふうになったって知ったんですか。
いや その前に、新聞でね、
ああ当時はひどかったですもんね、本当ね、
報道があったでしょ、犯人はあの、はいはい、リッチだとか、だとかっていう、いうことで、
そうですよね、
それで私はそうだバカなと思いながらいたんですがね、一番最初事件のことを知ったのは事務所で、お昼にテレビ見てたらテレビでニュースで言って、橋本商店って言ったら、あれ橋本商店っていうのは岩尾の勤めてるとこじゃないかなと思って、
味噌会社ですよね、
はいはい、で岩尾に電話したことを覚えてる、
はいはい、
うん、それでその家宅捜査 で、ええ、でその日7時夜7時か8時頃まで調べられて、ええ、で、まあ、返されて、
はいはい、
でそのままあの浜北の実家へ帰った、
はいはいはい、
ね、でみんな集まってた、
はい、
それであの2番目の姉さんなんかは、
ええ、
あのお母さんが八重子さんに預けたっていうことはどこにあるとか、どこ、
いや八重子さんってのはその
2番目の姉、
お姉さんね、
うん、はい、嫁いでのね、
ええ、
そこのうちにも家宅捜査された
の、そのお姉さんに預けたとか言った
、おふくろが預けたって言ったと、
ああ警察嘘釜かけたって、要するに嘘を言った、
釜かけただと思うよ多分ね、今なれば、
はいはいはい、
釜かけて お、 ふくろ、ええ、お母さんが八重子さんに預けたっていうことはどこにあるって言われたって、
ええええ、
でも私は何も預かってないのにそういうふうに言われたって言ってね、そういう話をして、
ああそうですか、
うん、それはもうその時にはもうあのなんていう の、 あの警察が悪いことするわけないと思ってたから、
当時はね、
私はね、私もみんなそう思ってた、
そうですね、当時はね、
警察もそういうようなことになると思ってた、
そうそうそう
ね、それで世間ではもう岩尾が犯人だっていうことはもう、 もう確実、まあ言ってみればあれだけの報道で、
はい、
みんな犯人と思ってるわね、
そうです、でも井出子さんはそう思わなかったでしょ、
いや私はそんなバカなと思ってたの、
そうでしょ、
だけど、
う
んうん、それを世間に言えなんだ、
うん、
一言も、
そうでしょうね、
警察の批判するようなことは家なんだ、
うん、いや、ね、違うよってことでね、
うん、違う、これは岩尾そんなバカなことあるわけないと思っていながら、うんうんうん、家族のうちで話はしても、
うんうん、
世間に対しては岩尾そんなことする子じゃないって言いたくても言えなかった、
なるほどね、あそうですか、
ね、そういうことありましたね、
そうですか、でまあその、まあ、いろいろ進展してね、裁判、まあ静岡地裁で裁判始まりましたよね、うん、その頃でどうされてたんですか、
あの裁判はね、うん、ほとんど母親が出てたの、
お母さんがね、
う
ん、
まだあのあその当時まだ元気というかね、で呼び出しが来て母親がほとんど出ていて、で私は裁判では出たことない、
あそうですか、傍聴にね、
うん、それで、うん、あの裁判の話とかいろいろは、うんうん、お袋に帰ってきてから私にね、いろいろこうだったああだったとかって話するの、
あそうですか、
でその時にやっぱり、あのどっかのおじさんがね、裁判してあの裁判所から出てきたらあの、追っかけてきて、この事件はおかしいねって言ってくれたと、
あそうですか、うん、当時から、
うん、その時に、そう言っておふくろが私に話したの、
はいはいはい、
よっぽどそのそういうなんてのその当時おかしいなんて言う人はいないんだ
よ、いないですね、多分ね、いないでしょうね、
みんな入るんだと思ってるから、
そうですね、
だからどっかのおじさんがね、あのかけてきて、この裁判はおかしいねって言ってくれたと、
あそうですか、
であのまたどうぞあの応援してくださいって言って帰ってきたけどね、知らない人がそう言ってくれたって言って、うんうんうん、とても喜んでました、
やっぱり当時からその裁判を聞く人にはちょっとおかしいと感じたんでしょうね、
だと思うね、
あ、うん、まあ今ねこの聞けば誰でもこのその捏造って言いますか、証拠がひどいですもんね、
だから
多分それがね、でまあ、一審で、まあ、ああいう結果になりましたね、はい、残念ながらね、はい、で東京高裁の時もお母さんがやっぱり言い出した、
東京高裁の時にはもう母親は亡くなっていて、
あそうですか、
あの、兄弟だけだったもんですからね、あの高等裁判所まで行って、で簡単ですよね、あのね棄却するだけの今度
はあれはあの何年頃でした、東京高裁は、
ね1900何年だったかな、あの最高裁は昭和55年ですから、
そうですね、一審がかなり長かったんですよね、
一審が長かった、一審が1年か1年半ぐらいで
裁判、
うん、あのそれで死刑確定して、それで二審の裁判の時も行った、その時もやっぱりあの袴田智子とかあのパンツね、緑色のパンツ出てきたって言って出したでしょ、だからそれ袴田智子も加藤みどるも嘘を言ってると、こういうの、そう言ったの、それを聞いて私たちは黙ってたけど、兄貴が おら嘘なんか言ってへんって、うんうんうん、その時に言った。そで、ね、その裁判の時には岩尾も来てたのよね。
裁判所来ますよね、高裁はね。
で、もう裁判終わって岩尾が出廷、まあ、で帰る時に、うん、上の方で私たち見てたら一番下までさーっと降りてって、私だけ降りてって岩尾のすぐそば行って、語れてそれこそ言いたかったけどそれも言えなんだけどねそれも言えなんだけど、ただ身近に身近なすぐそばまで行って手でも握りたかったけどそれもできない。でチラッと顔見て、岩尾もチラッと顔見てね、岩尾はそのまんま警察のお師匠っていうの、お師匠になった
裁判所ね、はいはい、あそうでしたか。
そういうことありましたね。
あそうですか。本当にでもね、その裁判中ってのはまあ、やっぱりほら裁判無実が分かると思ってましたよね。
そう
ね、多分
裁判で、まあ、警察で広い取り調べを受けて、うんうん、裁判では分かってくれるじゃないかと思って岩尾
もいたの。ですよね、
うんうん、ね、
まあ、我々もほら裁判では必ず勝つと思ってやってたじゃないですか、うん、でやっぱり最高裁で確定した時ってのは本当がっくりですよね。
もうその時にはもうがっくりっていうか、うんうん、みんな報道陣からみんな大勢いたけどみんな敵に見えた、うんうん、
ああ
みんな敵に見えた、まあ、弁護士さんから支援者からみんないたけど大勢、うんうんうんうん、ね、やたらなんだか知らんがみんな敵に見えた。
なるほど ね、そうですよね。
そういうことは、それから拘置所岩尾のところにすごい行って、うんうん、もうこうなったらね、全てやれることは何でもやる、頑張っていこうって言ってね、岩尾を励ましたのを覚えてるね。
そうですよ ね、やっぱり本当確定しやとね、もう自分もこう目の前が暗くなったんですよ、うん、あれでしたっけな、昭和自分の場合確定したのは昭和51年、
あ、
うん、53年だ、はい、53年の7月4日付が最高裁の決定だったんですよ。でこう職員が運んできましてね、大塚さんという職員が、今でも名前覚えてますけど、本当にこんな熱い決定でもう気迫って、ああ人生終わっちゃったと思ってね
、
あの時の絶望感ってなかったですよね。でもね、負けるわけいかないし、
そうそうそう、
やるしかないし、でこっちはほら無期懲役なんで、岩尾さんたちは2階に4社2階だったんですね、うんうんうん、俺は3階にいたんだ、うん、だからまあね、こっちはまあ生きてられるなと思ってね、それ思いはなんちゃねえやと思って徹底的に戦ってやろうと思えば千葉行ったんですよね、うん、でまあ本当それからが、でも確定してから大変でしたよね、岩尾さんがこうなるまでね、
まあ、確定してからはね、うんうん、して確定する前はものすごい元気だったの、
うんうん、
もう私たちの方が励まされてね、
はいはい、
岩尾元気でよかったね、そして兄弟で面会してもね、うんうん、もう事件のこといろいろ言うでしょ、うん、はい、まず元気でよかったって言って私たちの方が励まされていた
ですよね。俺が一番ほらいつも思うのは、岩尾さんの書かれる文章っていうのはすっごい鋭い言葉書きますよねあれ何の感性ですかね、岩尾さんなのか、感性って、はい、その文章を読むとね、すごい言葉ずっと書いてあるじゃないですか。
そうそうそう、
あれはすごい感性持
ってる。文章の中で勉強したんだね、やっぱりね、いろいろ本を読んでね、この本は読みたいでっていうから送ってやるでしょ、持って行ったり送ってやったりするでしょ、それと、まあ、読んだ本は差し入れから、まあ、たくさんにして起こすっていうこともあってね、
あ、そうですか、う
ん、難しい本も読んでいたですね、
うんうん、なるほどね、うん、まああんな本読めますから
ね、
でまあほら、ね、2年前にね、ああいう結果で、
はい、
まあ、あれが2年ちょっと過ぎたんですけど、うん、今どんな毎日なんですかね。
今は ね、まあ周期的にこう変わるけど、3ヶ月前に病院にね、入院してたでしょ、で3ヶ月で1ヶ月うちに帰ってきていて、それでそれからまた病気して、
はいはい、
また救急車で運ばれて、胆石取ったのよ、胆石が、1.8 センチもある胆石があって、それを取ってカテーテルをやって、
はい、
で1ヶ月過ぎて帰ってきて、ただ割合と元気になってね、
あ、 そうですか。
その後はそこら中京都も行ったし名古屋も行ったし、出雲も行ったしね、飛行機で、
はいはいはい、
東京も行ったり、はいはい、いろいろしたの。
ああ、
はい、だけどいつの1ヶ月ぐらい2、3ヶ月続いたかな、それをやって、まあまあ、その後はまた全然もう集会とかなんとかっていうのが行かなくなった。そうです
ね、この方がね、いらっしゃらないですね、
うん、
ね、でもやっぱりほら浜松っていうのはふるさとだし、そこに落ち着いて、
そうですね、浜松の町をね、
うんうん、
今は町、初めは外に出なかったね、で買い物に連れ出して、
はい、
買い物散歩ながら買い物っつって一緒に行って、
はいはい、
ただ去年の11月頃からかな、うんうん、一人で出るようになったのよ。
ああそうですか、
うん、ね、はい、あのお化けの世界行くだでついてくるなって言うのよねお化けの世界行く
なるほどね。
でそれがねだんだん今度は浜松の街を、うん、巡回してるとかって言ってね、
あ
のまあ歩き回っているですがね、
ええ、あそうですか、
うん、
でもまあお元気にねやってればそれが一番本当に、ね、
そうそうそう
なりだと思うんで、でまあその今こういう、まあ、一応取り戻したってまだ確定はしてませんよね。
そうですそうです、まだ
本当に中途半端で、その、はい、まあ私は腐れ検察って言うんですけど、どうしようもないですよあいつら本当ね。であのその一番今日最初に聞きたかったのです、ね、最初じゃないや秀子さんの気持ちで、やっぱり一番大変な時っていつでした？その
一番大変で、まあ、事件後ですね。事件後それこそまだ岩はあの、ま、あのいて、それから岩は捕まって、
うんうんうん、
母親がもう本当に寝込んじゃってね、
うんうんうん、
で岩はダメかいね、岩はダメかいねっつって、
やっぱりそうですか、うん、うちのおくろも寝込んじゃったんですよ、
ね、
あの腰が抜けちゃったとか言って、
あ
後で聞かされてすごい、まあ、申し訳ないって気持ちになってね、やっぱり同じだったんですね。
そう、まあ、やっぱりおふくろは、まあ、私って若かったから、
うんうんうん、
あのそれほどね、まあ、気力もあったけど、
うんうん、
おふくろがね、まあ、がっかりしちゃってね、それが一番、まあ、大変というか、あの事件そのもののことは、まあ、によりも、
うんうん、
そのおふくろの悲しみをね、
あそこで見てるのね、
うん、それがも う,、うん、もう本当に今でもそう、
うん、
目に見えてるように、でさっきも言った、うん、あのちょっと声かけてくれた人がいる、
うんうんうん
ね、おかしいねって言ってくれただけの人がいてもとても喜んでた、
本当に嬉しいですもんね、うん、その人の心って ね、
そんな中でそういうことを、ね、言ってくれた、
うんうんうん、
それが、まあ、おふくろにはとても嬉しかったと思う。
あそうですね、う
ん、だからそのおふくろの、
ええ、
まあ、最終的に病気で亡くなったけどね、
おいくつだったんですか？
47年の一審の判決に出て、すぐですね。
ああそうですか、うん、
あの 47年だったかな、の、秋に亡くなりました。
ああそうですか、ね、あじゃあやっぱりそういうのがショックだったな、あるんですね、うん、きっとね、
そのまあその袋の思いが、今でも私は背負ってるのよ。
ああですよね。じゃあところでこの辺でね、あのいつも私の歌聞いてもらうんで、今日はあの、うん、実はお母さんにちなんで母ちゃんという曲ね、
はいはい、
一曲、はい、聞いていただきたいと思います、
はいはい、
よろしくお願いします。母ちゃんあの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えている。僕が手錠されてからいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待ったろうに、うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃんつぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん母ちゃん母ちゃん母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。 母ちゃん聞いていただきました。あの本当にこうどこでもそうですけどね、その冤罪者になった人間には親がいて、その親というのは本人に勝る苦しみを受けてると私は思ってましてですね、 やっぱりそのこういう理不尽な冤罪に対してその警察や検察がですね何も反省しないで、平然と正義だとか正しいなんて言ってることを非常に腹立つんですよね。もう、袴田事件を思うといつもそう思ってまして、皆さんにもですねぜひ今まだ検察庁が抵抗してますんでご支援をいただきたいと思ってます。で、ひで子さんね、今検察官本当ひどいこと言ってますよね、いろいろ。どう思います？
どうかもなんか知らんが、やたら反対してる
ね、
ね、なんだか知らんけど、まあ私はなるようにしかならんと思ってる、
うんうん、まあそうですけど、もうひで子さんいつもそれが本当あんまり文句が
言わない、ほんであんな子で言わないようにしてるの。
あ、なるほど、今はね、うん、今はでしょ、
うん、今はあんな子だ、うん、決着がつけばどうなるかわからんよ、その時の心境でね、
う
んうん、だけど今はまあ何にも言わないと思ってる。
あ、なるほどね、うん、でまあ、ほら自分はその次小川弁護士に話を聞きたいと思ってるんですけど、なんか今警察官の証人尋問を求めてますよね、
はいはい、
ところがなんか検察官は、うん、証人が言ってることを弁護士は嘘言ってんだとか言ってる、
そうそう、
あれ、ね、バカにしてますね、ね、
その嘘の話をしてるようなことね、
そう、
それは平気で言うよね、
だから、うん、いやそんなことどうやって考えるのかって、
私たちの判断というか普通の常識ではない
ないですよね、
あの人たちの常識はまた違う、ね、違うところにある、
それはもう自分はね、うん、納得ができないというか理解できないというか、
う、うん、だって役人って役所ってそういうとこですよ、役所自体がそういうところ、
うん、いやそれにしても、
うん、
ね、司法試験を合格して頭いいだろうに、そういうなんて考えられないの嘘みたいなことを平然と言ってね、
もう上から命令されりゃ、うん、そう言わなきゃしょうがないという、う
ん、そう、ね、そう、でもひで子さん物分かりが良すぎるな、
いや私も役所にいたからよく分かる。
あ、そうですか、うん、
役所にいたからよく分かる。
あ、そうなんですか、うん、もう今本当にねこの深川事件はねやっぱり同じように高裁行って最高裁まで自分たちで抵抗されてね、
うん、
でしかも今も深川事件の杉山と桜井は犯人だなんて言われ続けてて、
青木さんだって犯人だみたいなこと言われてるだもんね、
でも今でもね、でもほら彼らの場合はもうね、うん、一応抵抗しませんって言ったじゃないですか、うん、でも袴田事件の場合はこんな抵抗してて、うん、やっぱりそのなんていうんですかね、彼らがやってしまったことを素直に認められないっていうのは、
いや認められない、国のやることに間違いはないと思ってるの、
う
ん、
でもそれがおかしいっていう、
うん、いやおかしいよもちろん、うんうん、おかしいよ、
うん、
ね、
うん、
でそこが治らんことには無理よ、
うん、だから俺間違ったことは間違ったって言わせたいと思ってるんですよね、
うんうん、ね、間違ったことは間違ったって言えばいいのに、
うん、そうそうそう、
それを言わない、
うん、ですからもう自分はねいつか岩尾さんにもね、うん、ちゃんとこの世に戻ってきてもらって一緒にねおかしいってね声を上げてもらいたいと思ってますんで、
いやもうまあ元気になればね、
そうですよね、
話をするだろうけどね、
うんうんうん、
まあ昨日おととい小川先生が来て新聞ね、当時の新聞見せて言ったけど、こんなの嘘だどの子のね、こんなのないんだとかって、あたものすごく一生懸命言ってた、
感動してました、
小川先生最初往生しやって笑った笑った笑った、
あ、そうですか、そうですね、まだ本当ね、うちの番組もいつからね、本当ね、岩尾さんの元気な声をね出てもらいたいと思って、
ね、
本当無罪判決出たらね体が軽くなるんですよ、
う
ん、
まあそれはそうだと思うよ、
本当無罪って言われて確定したらね、うんうんうん、また変わりますんで、ぜひでこさん、ね、
どっかに何か引っかかってるところがあるで
し
ょ、
あります、
うん、
やっぱり中途半端なの分かってるはずだし、ね、だ
から分からんって言っても分かってる、
分かってますよ、分かんないはずないんだって、ね、だからぜひでこさんもそれまでね、
消されちゃってるって言うでしょ、あれいろいろ昔のことなんかね、はい、消されちゃってるじゃなくて岩尾自身が消してるのよ、
そう、そうですね、ですから、ねね、まあ、焦ってもしょうがないしね、
焦ったってもう50年待ってたから、うん、今さら、ね、3年や5年どうってことない、私は
そうですよね、今ひで子さんとしても社会の皆さんに何か言いたいことあります？
まあこういう、うん、世間の人はほとんどね、うんうん、冤罪事件である 無罪であるっていうふうには思っていて、うんうん、街の中へ行ってもみんなそれこそ励ましてくれる、うんうん、頑張ってください応援してますよって
うん、うん、そうですね、
言ってくれる、
うんうん、
でそういう人が結構大勢いるからね、うんうん、そんなもの警察が何言おうがそんなもの私はもう何、うんうん、とも思ってない、
そうですね、
うん、
はい、
ね、
はい、
でそれこそこれからも応援をよろしくお願いします、はいはい、
そうですね、本当にぜひ皆さん
したいと思います、
はい、ありがとう、はい、今日は本当にありがとうございました、
とんでもございません、ありがとうございました。
冤罪というのは本当に最初に申し上げましたとおりね、本人も大変だけど家族も本当に大変で、岩尾さんを助けてね、秀子さんは本当によく耐えて頑張ってきてくださったなと思って、本当にいつも自分は感動しています。冤罪の責任というのは警察も検察もありますけど、やっぱり裁判官というのは本当に大きい責任を負ってるんですよね。あの東京高裁の大島隆明さんがその検察の意味のない鑑定を認めたってことは、これ本当に松代まであの方は人間として恥ずべきだと思いますよね。これがもし弁護士が求めるならとっくに却下されて終わってるはずなんで、ぜひ皆さん、あの今東京高裁で袴田事件まだ審理されてます、終わってませんので、注目していただきたいと思います。最後は希望の曲であるゆらゆら春をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。今日もありがとうございました。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメール @onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。
いつも真
面目な
仕事がある。
仕事行っちゃうの？仕事まだ出てくるんですか？
仕事がある。
見回りもういただいてください。また来ます。
そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
春松人は笑って